はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ちょっと今回は僕からテーマの提案、老い。
はいはい、年を取ることですね。
はい、年を取ることの老いですね。まあ、以前はですね、死についてっていうこの話しましたけれども、うん、まあ、死のまあ一歩手前の段階っていうか、まあ、老いについて、はいはい、またね、まあ、若干こうテーマとしてはもしかしてネガティブに捉えるかもしれないですけれども、うん、まあ、でも結構大事なテーマだと思いますし、まあ、私たちもですね、うん、そんなに若くないので、
はいはいはい、
うん、そういう老いについていろいろ思いを馳せてもいいのかなと思ってですね、提案しました。
うん、ちょっと老い感じることあります？うん、ちなみに
あるよ。
ありますね。
どういうところですか？
体力の低下。
20代とどう違う？
まあ、僕は20代から体力ないですけど、さらにないですよね。で、
うんうんうん、
自分が一番驚いたことはですね、
うん、
僕はガリガリだったんですよ。
あ、そう。
うん、
大学の時とか48キロとかだったよね。
はいはいはい、
それはちょっと
165センチで、身長は高くないんだけど、うん、
はいはい、
体重も48キロだから、まあガリガリなんだよ。
ガリガリっすね、それは。
で、俺高校の時とか46キロとかだったんだよ。なんなら。
なぜ、なぜ、
いや、俺も聞きたい。なぜ？
体質的な問題かな。
体質、体質、体質。そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
今58キロだから。
うわ、10キロ増。
うん。で、標準体重は60キロなんで、まあ、うん、太ってはないですけど、
うん。
うん、え？って思った。え？ってなった。いや、食ってるもんが変わってんのかな、わかんないけど。
ああ、まあでも大体言いますね、それ。昔太らなかった人もやっぱ年取ると太るだしっていう。
いやー、だからちょっとそこで年を感じるのと、あと味覚が変わった、甘いものが食べれなくなった。
へえ。
それ初耳や。
ケーキとか昔もう何切れでも食べれてたんですけど、本当に1.5切れぐらいで限界。
うん、ああ、
甘すぎて食えない。
それわかるわかる、
うん。甘すぎて食えない。もう甘いの今でも好きだけどね。
はいはいはい、まあ、そういう量が食べれないもんね、
やつかな。まあ、そういうなんか身体的な老いは結構感じてますね。
うん、はい、なるほどね。いや、まあ、ちなみに俺で言うと、もうずっと俺も一緒で体弱いし、うん、ずっとダメなんですか？俺めちゃくちゃ弱いです。
うん、ああ、知らなかった。
すげえ病気するし。
そうなんだ。
はい、で、筋力ないし、僕よく整体マッサージとかストレッチ屋とか行くんですけども、うん、今までやってきた人の中でベスト3に入るくらいマジで体終わってますねってよく言われるんですよ。
え、終わってる？終わってるってどういうことですか？
もうだからまずコリとかがその肩甲骨とかに指がもう全く入らないと、硬すぎて、
は
い
は
い、で、体も弱いんで、もう本当になんかこう屈伸とかできないです。屈伸、こう手つかないし、
うん、
床に、
うん、
やばいんですよ本当に。ですぐつるし。
樋口さんのだって仕事スタイルって基本的にずっと座りっぱなしじゃないですか。
そうですね。
僕も昨日もなんか樋口さんのツイートを見たんですけど、なんか連続7時間8時間ぐらいなんかずっと座ったまま作業してたって、
はい、あ、座ってました座ってました。
てかさ、樋口さん寝てないじゃんあんまり、うん、それ
もある、それもある、それもある、
うん、それは肩も凝るし、
うん、あー、
それだけ労働してるってことですから。
でしかもあれなんですよ、うん、僕鈍感なんですね、体に対して。そのきついか快適かっていうのがよく分かってないんですよ。
あの内受容感覚っていうのが多分鈍感なんだよね。
はい、あ、そんなあるんですか。
内受容感覚って何？
うん、その内受容感覚っていうのは、はい、自分、まあ、僕別に詳しくないんですけど、ちょっと聞いたことがあって、はい、それ自分の中で何が起きてるかっていうのをか、その感じる感覚のことです。で、それが弱いっていうのは結構危険なんですよ。
あ、危険と思います。だから、はい、昨日7時間半も別にきつくないんです、やってる時は。
うん、
ちゅうか気づいてないですよ。飯も食ってないし、水も飲んでないし、トイレにも行ってないですよ。で、 あれと思ったら7時間経って、あ、トイレ行こうと思った時にドワーってくるんです、なんか疲れが。
今ね、ググったらね、
はい、
なんかもう少し精神的なもんかと思ったら違った。呼吸、痛み、体温、心拍、胃腸の動きなど、生理的な状態に対しての感覚、内臓の感覚が分かんないっていうこと。
そう、だから、うん、俺体に対してもそうだし、湿気とか温度とかに対してもすげえ鈍感なんですね。うん、
それはだからどっちも感覚が鈍感なんでしょう。だから
感覚鈍感です、うん、はい、ですね。
それはちょっと
危険だよね。あれなんですよ。あ、でちょっとすみません、ついでに言うと、体に関してはすげえこう、もう昔から鈍感なんで気づいてないんですけど、最近やっぱり老いで言うと頭の回転が
わかる、
うん、遅くなってる感覚がある。え、マジっすか、あります。
え、人の名前覚えられます今？
覚えられない。
もうもう俺も全然覚えられない。
でも昔覚えてたかって言ったら謎なんだよな。
はい。
でもね、脳はやっぱり鍛えれるらしいから、うん、多分それ使ってないだけでさ、筋肉と一緒やと思うよ。
うんうんうんうん。
いや、使ったら回転はなんか維持でまあ落ちるはするでしょうけど、ある程度結構維持でき、パフォーマンス維持できるらしいですし、
うん、あ、どうかな。いや俺でも人より相当使ってる方だと思うんですけど、
うん、
なんていうんですかね。でしかも、ま、毎日考えてることがやっぱ精度が、うん、精度とかスピードかな、落ちてきてますね。
うんうん、ああそうですね、
スピード、
うん、その僕がそのこのテーマを提案したきっかけはですね、こうまあ僕のまあ友人のお父さんとしましょう、まあもうすでにおじいちゃんなんですよ、
うんうん、
ですごくやっぱまあ今仕事まあなんか昔仕事が忙しくて、まあ仕事にめちゃくちゃ頑張ってたんですけれども、なんかやっぱ老後の楽しみとして、例えば老後になったら海外旅行行くとか、老後になったらいっぱい本を買ってずっと一日中本を読もうみたいな、なんかそういう楽しみ、老後に対して期待とか持ってたんですって。でもいざ仕事をこう引退して、こう老後になった、老人まあ年を取ったら、もう体力がめちゃくちゃ落ちて本が読めないんですよ。なんか集中力が落ちて、はいはい、全然集中できないし、はいはいはい、老眼になるし、もちろんその海外旅行バンバン行くっていう体力もないんですよね、
うん、
時間もあるのに体力がないと。でそれ僕聞いた時にすごい感じることがあって、楽しみはもう老後に取っちゃいけないなと思ったんですよ。
あ、
もう今やらないとダメなんだなというふうに、あのちょっとこう焦りじゃないですけれども、ちょっとなんかちょっとこう僕の中のチューンをちょっとチューンアップしないといけないかなっていうふうに思った。
あのヤンヤンが行き急ぐのか。
いや行き急ぐまではいかないけど、ちょっと物事の判断、優先順位の判断基準をちょっと変えた方がいいかもしれないなと思った。
は
あ、もちろん僕は今そのいろいろ二人が言ったように、やっぱ体力的にとか、あと頭とか考え方とかも結構やっぱ年は正直感じてるところもあるので、これはやっぱり読みたい本とかやりたいこととかもまだそのこうちゃんと動けるうちにやらないとダメだなと思いましたね。というのをなんかシェアしたかったです。
え、ちなみに老後に楽しみ取っとくって感覚はあったんですか、明確に。
明確にはなかったですね。明確にはないですけれども、老後とか例えばなんか時間とかができたら、あ、でもなんとなくやっぱ思ってましたよ。今より時間があったらなんかあのいろいろ、まあ、旅行に行くのもあるし、その、ね、本を読んだりとか、またいろいろ挑戦できない趣味もいろいろ挑戦できるんじゃないかなっていうのは、まあ、ふわっとして思ってました。
あ、いや確かに。あ、でもいや、もちろんその楽しみは老後にとっておくっていう言葉ってもちろんあるんですけど、今言われて気づいたのが、俺1ミリも思ったことないかもですね。
俺もない。
楽しみを老後に
と
ってお
くって考えたことがない、多分老後そもそも。けどなんか今のその文脈と違うんですけど、多分その僕たちが今楽しいと感じることと、老後に我々老後という言葉もなんかなくなる気がするんですけど、まあその僕さらに成熟した時にね、自分たちが感じる楽しみの種類は多分違うんじゃないかなと思うんだよね。だから海外旅行は多分できなくなるかもしれない、バンバンと。だけど、
うん、
その時には多分その時にしか感じれない楽しみが確実にあって、まあ
うんうん、
それを感じれるようになってる可能性はすごく高いんじゃないかなと思うんですよね。
そうだよね、
うん、
できない頃こそだよね。できたらそっちに行っちゃうかもしれないけど、できないからこそ新しいものを見出すってことやっぱできるんだよね、人間って、
はいはいはい、
もうその新しいことを見出すってエネルギー使わない？
めちゃくちゃ使いますよね。
使うけどそのエネルギー俺無限だと思うよ。それはその、
あ、そう、
うん、うん、いやだって年取ってもやってる人やってるもん。
そうなんだよね。
その体力の衰えとともにやりづらくはなると思うけど、別に死ぬ直前全くできなくなるわけじゃないと思うよ。
うんうんうんうん。
うわー、これが、でちなみにうちのおばあちゃんいるんですけど、僕の63歳上なんかな。 で、まあ、今ちょっともうさすがにね結構90超えてあれなんですけど、うん、80過ぎぐらいまでめちゃくちゃなんていうんですかね、うん、こう作品作ってました家で、
うんうんう
ん、なんかこう紙をこう切って貼ってなんかペタッと貼り付けてこう壁にかけるようなその絵みたいな切り絵みたいなやつ作ったりとか、うんうん、めちゃめちゃクリエイティブなことやってたんですよね、うん、
僕のひいおじいさんもそうでしたね、うんう
ん、
ずっと陶芸やってましたね96まで死ぬまで、
うんうんうん
うん、だからそういうなんかクリエイティビティとかのエネルギーが別に年とともにまあ落ちるわけではないと思うし、若い時に陶芸やってなかったんじゃないかな。
なるほど。
逆に年取ってから始まることも多分すごくあると思うんだよね。
そうね。
あと老いるっていうのはさ、やっぱ見方を変えると成熟するってことだと思うから、その観点でも見た方が面白いなって思ってますね。それも感じるんですよ。あのなんかちょっとネガティブじゃないですか、
うん、
年取ることに、
うんうん、
そんなことないなっていうのは、うん、実際正直実は感じてるんですね、はいはいはい、たまに僕ツイッターでつぶやきますけど、
はい、
歴史とかは特にそうなんだけど、
うん、
年取ってからの方が楽しい、やっぱ。
へえ、
もうどんどん楽しくなる。だから、
うんうん、
20歳の時楽しかったのに35の方今の方が楽しいし、30の時より今の方が楽しい。だから多分40の時もっと楽しいし、45の時もっと楽しいし、55の時もっと楽しいし、95の時はもっと楽しいと思う多分。これは楽しい。
多分俺はすごい悲観的に捉えるから多分2人と考え方違うかもしれないね。うん、なんかもう僕はもう50になったらもう認知症になるっていうつもりで、あのなんとなくこう生きてます。
なんで？なんで？
いや、なんか
ならないです、
うん。そんなにその老人の自分にはあまり期待してないっていうのはあるかもしれないよね。
だってあと15年だよ。
うん。
なんか俺人生をどう捉えてるかっていうことやと思ってて。
うん、
なんか僕結構人生ってそのもう映画みたいな感覚なんですね。だから何て言うんですかね、エンディングに近づいていくっていう感覚で、だから結構僕どう死ぬかっていうのがまずエンディングのシーンになるし、で死んだ後それが俺なんかカンパケノーヒント死を思ってるっていう話をしたんですけど、
はい、してましたね。
そうだから、そのそろそろ完成するためになんかこう細部をこう何て言うんですかね、だから若い頃ってじゃあ絵としましょう。絵、ちょっと映画じゃなくて絵にします。絵だとすると、若い頃ってどこに山を描いてどこに川流れて人何人描こうかみたいなのを鉛筆でバーって下書きしてるみたいな感覚なんですね、なんか、
うん、
でももうなんか老いになるに近づけて、あ、もうそんなことしてたら終わらないから結構決めるとこ決めないといけないみたいな。もう川は川と山と、太陽と人って決めないといけない。もうそろそろ色を塗り始めないと終わらないからみたいな。で色塗り始めて、もう80、90になってきたらもう陰影つけて一枚の絵として自分のものとして残る作品にしないといけないっていうところで、だから自由度が減るっていうのはそういうことで、なんか俺の中でそういう感覚で撮れてますね。なんか、
いやそれはでも全然違うかも。もうなんか面白い違いですよね。ちょっと興味深いんですけど、自分今の話を聞きながら感じたのは、完成させるつもり全くないですね自分が。
あ、うんうん、なるほど。
だから道半ばで死んでももう全然 OK って感じ、ほんと。
ああ
俺だし、うん、その可能性を常に内封してるわ、うん、それこそ歴史勉強したからだと思うんだけど、うん、そういうことあるじゃん、うん、ね
え、
でカンパケ納品したと思ってもカンパケ納品じゃないかもしれんこともあるやん。
はいはいはい、
うんうん、
だからもうあんま関係なく、もうこの瞬間瞬間をどうするか、うんっていうだけだから、
はい、
その瞬間瞬間は過去の系譜をブラッシュアップしたものではありつつも、
はい、
必ずしもそのなんていうの、絶対に踏襲しないといけないわけじゃないので、常に自由なんでしょ、
はい、
僕この現在が、っていう感覚がすごい強い。
あ、
だから毎回ずっと山描き直してる感覚の方が強い自分は。
あ、
うんうんうん、なるほどね。
すごい面白い。今の
性格現れるね。価値観の、価値観の違いが、
うん、俺だから、自分の人生を自分目線でもう見てないですもんね、
うん
はい、俺が楽しく生きようとかあんまり思ってなくて要は俺をもう本当に神様視点から見てて、死んだ後のとこまでもう含めて俺を見てるんで。
すごいね、中世、まあ、
何なんですかね。
でも 自分を喜ばせるのも大切だと思いますけどね。
で俺、うんうんうん、あれなんです、いい作品を作るために自分を喜ばした方がいいと思ってるって順番なんですよ。要は自分を楽しくさせとかないと、
手段としてってことね、自分を喜ばせること、
そっちの方が便利っていうか楽っていうか、でやっぱ俺美しい作品を作りたいっていう、
そうしちゃうとさ、自分道具じゃん、そしたら
道具、
自分はさ何かをするための道具になっちゃうじゃないですか、今の考え方って、はい、それはきついんじゃないですか、すごく。
あ、
でもだって道具じゃないじゃん、桐内さんはさ、実際は生き物で動物なわけで、
でも別にきつくないですよね、それが。何なんかな、
うーん、なるほど、
神
神急にいやだからもうなんかすげえ目指してるんですけどっていう捉え方が僕にとっての自由やし喜びやし幸せなので、うん、
イエス、うん、イエスキリスト、
じゃなんかすげえレベルアップした気がするな。あ、
その方がなんか懐に落ちる感じなんですね。
ね、
うん、そう、それが僕が生物としての本能的欲求なんかもしれないですね。
面白い、もう遺伝子レベルでそんな感覚ですか。
もうそうす、あか、やっぱ死を意識してからすげえ変わったんで、なんかあるかもですね。
あ、じゃあそのステップを感じてそこを超えたらそういう心境になるのかも。僕そこまでやっぱ行ったことないもん。本気で死のうって思ったことないもん、一回も。
いやし、僕はやっぱ病気で死にかけてからやっぱそう思いましたね。
病気で死にかけたこともないもんな。
ああ、そうだね。深井くんは常にその死にかけたことはないけど、あのデフォルタでちょっと具合が悪いのが続いてる
だけだね、
感じだもんね。
あ、でもこれ。
それが影響してるのかもね、面白いね。
いや、あるある、だってやっぱ死にかけた時に、あ、このまま死んだら嫌やなってもうシンプルに思ったっすもんね。
いやいや、そうかもね。
これやってなくてこれやってないし、あ、これをこの人に伝えてないし、この感覚まだもうちょっと自分の中でアップデートできるとかって、要は後悔が残ってるんですよ。後悔、後悔、
なるほど、
うん、
はい、それはで、しかも相手のためなんでしょ。
あー、ちょっと待ってよ。いやいや、相手っていうか
何なんですか。そこ
は、いや、自分のためですよ。自分がやっぱ作品として未完成のまま世に出したくないねっていう感じなんで、僕というのは。
でも やっぱ感性がすごい違いがあって面白いな。何だろ
う、ね、
言語化したいね。でも今の話で自分も本気で死を感じたら考えが変わる可能性がまずあるなとすごく感じたのと、
はいはいはい、
とはいえ感覚の違いをすごい感じていて、デフォルトというかそのもともとの潮流が違う感覚があって、やっぱ作品として見てないもんね。
そうですね。
何なんだろうね。
あ、これ深井君は何だろうね、現象、生きるという現象。
いや、現象
ではない。
何だろうね、
うん、
あ、まあ作品要素もあるね、今なんか思えば。
あるんだ、うん、
あるからこそ多分データベース作ってる。
うんうんうんうん、
そのやることないんだよね、作品にする以外に。もう社会で、はっきり言って、
まあ、あ、でもさ、まあ、そうかも、
わかります、この感覚。
そうかも。
あの、もう究極的にはさ、俺やることないわけ、もうはっきり言って、生きてて、飯食ってクソして寝る以外にさ、やることがない。で、やること突き詰めていって、夢中になれて、まあ樋口さんの表現だったかな、これ。違うわ、田口さんだね。田口さんがさ、はいはい、自分を使い切るっていう話をしてたじゃん。
あ、やってました
ね。あそこまで使命感がある感覚じゃないんですけど、僕の場合は。なんか自分という人間を、なんかこう、どういうふうに、この人間をどう操縦するかって視点で見たときに、
うん、
そもそも操縦する目的がない。じゃないですか、もうない、最初にね、
はいはい、
ないから作んなきゃって感覚が強いわけ、俺、僕の場合は。
はいはいはい、
ないからさ、だってなかったら本当何もしねえから、俺、本当に人のために何かしたりしないから、もう本当に何もしない人になっちゃうんですよね。
はいはいはい、
だからなんか、でもせっかく生まれたし、やっぱり社会の役に立つことは大事だなっていうのもすごく分かってるので立ちたいわけですよね。で、その中に喜びも見出す自分も理解してるわけだから、
うんうん、
で、人文学領域で社会に役立とうと思ってやってるので、うんうんうんうん、そういう意味では自分は作品ですね。
作品ですね。
作品か。
そういう意味では作品。
作品っていう感覚ね、ないもんね。
けどね、これそれこそこの前ほら、樋口さんとかいろんなネットでほら、うつ病のさ、あの漫画あったじゃん、ちょっとバズった。
見ました、あれ、
うんうん、あれ見ました見ました。
うんうんうん、
で、あれ見た時に、あれと似たようなことをそもそも考えてたところがあって、
はいはいはい、
僕過去の回で多分言ってたもんですけど、人に言った ったら傷つくようなことを自分に言わないっていう発想の話あったじゃないですか。あの感覚の延長線上に自分の中では自分を自分の子供と同一視してる感覚があるんですよ。意味わかりますこれ。つまり僕子供まだいないんですけど、いないからいたら変わるかもしれないんだけど、僕は僕の子供でもあるっていう感覚です。
ちょっと待って、どういうことや。え、子供？
樋口さんは虎之助めちゃくちゃ愛してるでしょ。
はい、愛してます。
虎之助のためなら何でもしてやりたいし、
しますね。
虎之助が喜ぶためだったら多分自分の身を捨てれるよね。
あ、そうっすね。
それを自分に向けるってこと。
それか。
そう。
あー、俺そう、それ全然違うかも。確かに
それは、自己愛っていうことなのかな。
自己愛ってこと。そう、それをすごくやろうとしてるし、だいぶできるようになってる。
あー、そうか。
なるほど。
だからその死にたいって最後ならないのはそれがあるからだと思う。
そうか。
それがあるから、いや死にたいと思うことはもちろんあったよ、人生で。本気で死のうってなんないわけ。
あー、確かに深井さんにとって死にたいと思うっていうことは自分の子供を殺すことと同義に近いんか。
そこまで言ってないですけど、そういうふうに捉えるというスイッチが入ります。
なるほど。いや確かに俺それ言われて思ったのが、俺虎之助が生まれた時に明らかに一個価値観がバンって変わったのが、俺の今生きてる世界の主人公俺から虎之助になったなって思ったんです。
うんうんうん。でもね、どっちも大事だと思うよ僕。
あれドラクエ5ってわかるかな。
やったことないけどわかる。
あれって息子、要は最初お父さんと主人公なんですよ。で二人で旅するんですけど、お父さん死んで主人公が今度結婚して子供産んで、で子供が勇者なんですよ。だからおじいちゃん本人孫っているんですけど、孫が主人公、あ、勇者なんですね。で主人公は要はそのお父さんなんですよ。っていうゲームの設定なんですよ。だから今までって勇者が当たり前のように主人公やったんですけど、勇者のお父さんが主人公っていうドラクエ5の設定があるんですけど、むちゃくちゃしっくりきてるんですよそれが。
なるほど。だから、まあでも全国のパパはおよそそうなのかな。
いや、
まあ、ママもそうでしょうけど、
変わるかもしれない。
まあね、子供生まれないとそれは僕も分かんないですけどね。
そうだよね。
まあ子供、そうだよね。でも
で、
ねえ、でも多分本能ではないんじゃないかなと思うんだよね。それが社会性によって決められてる可能性が高いなっていう感覚が、感覚というか歴史勉強しててさ、
そうだね、普通に歴史の中で子供捨てるか、
捨てたりするじゃん。
そうかそうかそうか。
自分だからなんか本能なのかなっていう感覚はすごくあって、そうじゃなくて社会的規定、社会的概念によって形成されたものではないのか。
そうかも。
と、
うん、
でやっぱりね、でも自分大事にするのすげえ大事だと思う本当。息子を娘育てるにしても、まあ、なんか自分もまだそれ完璧にできてる感覚ないんですけど、それやろうとしてるんですよまず。頑張って、頑張ってというか頑張らず、
あ、でもマジでそうで、で多分もしかしたらそう、語弊があるかもしれないですけど、主人公が子供であることと自分の身を何ていうんですかね、粉にすること全然違くて、何ていうんですかね、会社もそうだと思ってて、会社って多分社員のものだと思ってるんですね俺。でも社長が辛そうだったらダメだと思ってるんですよ。だからなんかこう、要は地域とか、お客さんを幸せにするためにはまず社員で、社員幸せにするためにはまず社長が健康で楽しくないといけないなっていうのが僕実感を通して分かったんですよ。僕が不健康だった時にの実感を通して、だからなんかこう、子供が主人公であるためになんか僕が健康でないといけないしっていうのは思ってるし、
あー、なるほど、
すげえな。だからそこも全然違ってめっちゃ面白い。
あー、違うんすね。なるほどな。
会社が社員のものだと思ったことないもんね。僕のものだとも思ったことないんだけど、事業のものだと思ってる僕は。事業のためにあるのが会社だって思ってるから、そこも違って面白い。
ああ、そうかそうか。
すっげえ面白い。
あれ全然違うですね。俺だってもう会社とか、なんすかね、社員が自由にするためのただの土台と思ってるんで、
器って感じなんですね。
器だから、ぶっちゃけ会社なくなってもよくて、全員社員がフリーランスでバーンってこう、 それぞれやりたいことやっててればいいんですけど、会社の方がみんなやりたいことやりやすそうだから、会社っていう形
で、それが先にあるんでしょうね。それでそれにのために事業を多分やってるっていう状態なんでしょうね。
ですです。だから僕何でもできる世界作るっていうのは、
なるほど、
もう それなんですよ。だから社員が何でもできる世界になれば会社とかなくてよくて、僕
そこは企業理念だから別どっちでも、本当にマジでどっちでもいいと思うんだけど、自分の場合は完全にもうあれだよね、事業を進めるためにみんなで集まってるって考えてるから、自分もその一員でメンバーの一人って感覚ですね。
じゃあ誰のものか所有物かっていう概念はそこにはないわけね。
ないし、その僕らが幸せになるためだけに事業をやってるわけではない。もちろんそれを進めるために我々が幸せである必要はあると思ってるんだけど、その事業が進むことはすごく大切、一番言う、その大切だっていう概念で結構やってますね。
あー、すげえな。いや、意外とこんな話したことなかったかもっすね。
なかったっすね。でもこれすごい面白いですよね。なんか人生観出るね。
出るっすね。老い？
老いですね。最初は老いというテーマでした。あ、
全然違うよ、老いが。また全然違うテーマだった。老いね。老い楽しみたいな、ぜひ。
楽しみたいですね。
なんか老いたくねえとか思いながら老いたくねえ。本当。それをしたくない。もう嫌だ。嫌でしかないじゃん、それ。だからもう発想の転換をしたい、個人的には。
そうですね。
まあ恐れることはないけどね。まあそのおっしゃる通りね、そのね、その老いになれば老いなりの楽しみがあるだろうし、まあ仮にまあ楽しめなくても、まあそれも人生かなっていうふうに、
そうだね、確かにそれも人生だし、
そうそう、抱かずにもう、
あと無理やり楽しめばいいよね。はい、思ってる。
ですですです。もうみんな将棋したらいいと思います、最悪。
幸せになれますか、将棋で。
あの、電気代もかからないし、公園でもできるんで、みんな将棋しましょう。置いたら。俺と将棋を指しましょう。
実際、あの、中国、めちゃくちゃ公園で将棋してるよね、中国。
将棋とか、踊ってるからね、
ね、踊ってるね。ね、すごい幸せさに踊って
た
ね。
最高の福祉だよ。
いいっす、いいっす。もう0円でできる楽しみをみんなでやったらいいっすと。
あれしましょうか、もう、ここの3人がもし置いて、なんか楽しみがなくなったら、なんかこうまた YouTube 始めましょうよ。
あ、いいじゃないですか。
あの、老害チャンネルっていう。
何歳の時、我々が
70ぐらいの時、
70代。いいっすね。 YouTube あるんかな、まだね。
あるんじゃない。
老害チャンネルやるって、マジでアカウントだけ作っとこうかな。
老害チャンネル、
もうとりあえずそのファクト認識にあのずれまくる、こう政治批判をひたすらするっていうね。
あ、いいっすね。あ、ほら、これで老後の楽しみできた。楽しそう、すげえ。
それ確かに楽しそう。
楽しそうやな。
駆逐されたい、駆逐されたい。
駆逐されたいですね。いや、生きる希望できました。ありがとうございます。
というところですかね。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。